今日の水戸黄門様はお二人お越しいただいております。最初に元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光雄先生、そして株式会社大気代表取締役社長兼 CEO 中村浩二先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、もちろんレギュラーの今西さん、
はい、
やっぱりレギュラーですよね。
これはもう金高長官と今西さんがレギュラーで、
はい、
でもう一人、私も昔からすごく仲良くて、もう大好きなんです。あの金高長官も大好きなんです。
そうなんですか。
大気の中村社長なんです。
はい、
はじめまして、中村でございます。どうも。
あの芦屋同士なんで、
あ、お住まいが会社はね芦屋ではないです、ね、
ただこの辺ですけれどもね、はい、海外に結構早うから進出してあるんです。
中村社長が、
あの、はい、化粧品関係のその仕事をしてあるんで、で海外の、まあ言ったら今から中国でしたら何十年前と今の中国、また海外の工場の現状とかですね、
はい、
でこういう問題っていうのはね、日本がもっとちゃんと討論せないか問題をスルーしてきたんですよ、
う
ん、
なるほど。
あまりにもその現状を伝えないって、
うんうん、
だからそういう面も含めて現実的に早うに海外に出てはるんで、
え、
中村さんの話聞きたいな、
うん、
今井さん、これもうちょっとね、海外進出をしてる日本企業にもっと政府はサポートせないかんのに、
うん、
ものすごくその辺が弱いですね、逆に。
本当に海外っていうよりももう今や国際経済の中で日本経済っていうのはほんのごく一部だし、日本の経済を支えてるのは国内産業よりも海外、特に韓国、中国、台湾、この辺の国とですね、もう、ま、もう一体になってるんですよね、
うん、
でそれを国内のことだけ考えて、東京と大阪だけのこと考えてて商売にならないはずですよね。
そう
だからもう一度向こうの視点と向こうの実情と制度やらあの風土やらいろんな違いがあった中で、それで日本経済を支えるのは中国であるかもしれんし韓国であるかもしれないという現実をね、
うん、
やっぱり企業も政治家もメディアも国会議員もみんな考えなくちゃいけないのに、
ね、
自分のところでの周りだけで考えてたんですね。
なかったジェトロジェトロでしょ。
そうなんですよ、ね、
これは私はね、もっとねジェトロにそのそれやったらもっと予算力与えるべきと思うしね、うん、さあその辺の部分も含めてちょっとそのいつ中村社長は中国あたりにはどのぐらい前から出てはるんですか。
私とこは私の親父というか先代の方からですね、やっぱ両、はい、遼寧省の栄光っていうところに出たんですけども、うん、天安門事件ちょうど37年前かな、
はいはいはい、
ちょうど天安門事件の時に、日本の初めて遼寧省の独紙一番で、出していただきました、本当にその時は、まあ皆さん今中国ってすごい服着てやってますけど、その時は、カーキ色と黒の人民服をみんな着てましたからね、マイナス20度とか30度の遼寧省だったんで、で暗くて本当にエレベーターを開けると2人男の人と女の人が立って、鍵がホテルの鍵は閉まらなくて、このホテルの鍵閉まらないけどどうすんのって言ったら、エレベーターの前に立ってるこの2人の人が、私らが見てるから大丈夫だって言って本当って、そんな感じだったんですね。
なるほどね、
すごい時代。
だから本当にその暗くて、で一棟が500万ぐらいでマンションが買えた時代ですからね。だからそこから始まってやっぱり中国がどんどん大きくなって、やっぱりその世界の工場と言われてずっともう投資して投資して、まあ日本もそうですけども安い人件費で国力場所っていうことでどんどん世界の中ですね、やっぱ中国出ていったと、
うん、
日本も特にそうですけど全部中国移管っていうかやっていって、でそうするともう今、 日本にほとんど技術が残らなくて、やっぱものづくりっていうのは、私は化粧のものづくりをやってるんですけども、ものづくりの現場で本当にノウハウが残るんで、理屈理論じゃなくてやっぱり工場の中にノウハウがいっぱいできるんじゃないと僕は思ってます、ということですね。やっぱりそうふと考えるとですね、中国の方で全部ものづくりがいったと。で、私も今、中国にも工場あるんですけども、ふと、ちょうど、コロナから最近ですよね、円高から円安ということで、仕入れ金額が、日本の人件費より安いと言っても高いですし、仕入れ金額が安かったんが、ドルが上がり、リンクして元も上がってますので、そうすると仕入れ金額がものすごく上がるんですよね。だから日本の私とこだけじゃなくて、やっぱり中国から仕入れてるものっていうのは、経営の材料費をかなり圧迫してるんだろうと思ってます、だから中小企業っていうのはかなり厳しく、石油も上がり、いろんな光熱費、ガス代、電気も上がってる。それにプラスアルファやっぱ材料費が中国から、特に中国から来てるところは上がって経営に圧迫されてるんじゃないかなと思ってますね。
だから今話を聞いただけでね、一般の人が本当にもっと日本の海外進出してる企業がいかに収益率を下げてるか、そういうことをね、一般にね、もっとね、政府は教えるべきやし、また一般の企業も、現状を訴える、場所がないんですよ。だからもう完全に政府はもう本当にいい情報しか流さない時代になってしまったなっていう、これ今西さん、これ怖いことですね。
本当ですね。やっぱり今中国は安い人件費と大量生産で材料もあって、それで安い製造業で我々は儲けてたわけですね、中国の。とか今は中国人に買ってもらう、中国の購買力で日本経済が持ってると逆転してるんですよね。
この何ですか、IR の話だとかそういうのも全部お金出してるの中国ですもんね。
で、中国の方がもはや、韓国は日本の個人あたりの GNP 抜いちゃいましたよね、もう抜いて、もう中国も抜きますよね、これ。それで向こうの方お金持ちかもしれない。
もう全然、
そうなんです。そこの辺の感覚がやっぱりずれてんじゃないですか。
例えばね、情けないなと思いません？私はしょっちゅう、もう近くやから言って韓国行きましたよ、これ円高やったからですよ、
そうです。
ということは円安でみんなが来るって喜んでるね、果たしてこれ喜んでいいんかなって、反対に、ただ昔戦後ね、どんどんアメリカ人日本に来るんですよ、その360円ですもん、
そうで
しょ、そうでしょ、どれだけね、日本は下に見られてたかですよ、その辺のね、感覚がね、だんだんね、日本人としてのね、ある種の大事なプライドをね、なくしてしまってますね。間違った、なんか俺ら勝ち組や、もう完全に負け組ですよ、
そうですね。
というのは社員の給料が上がらないっていうことは本当に負け組なんです、というのは戦後日本はなんで強くなったか、社員の給料上がったからですよ、で戦前なんかね、貧富の差きついから、兄弟がしましたら一般で働いてる人の100倍社長は給料持ってたんですよ、
そんなに、
ほんで一般の人が上がってきたから、今どうでしょう、大企業で新入社員と社長と100倍給料の差あるなんかいう会社、ほとんど
外資系以外はないでしょうね
絶対ないですよね、
ないですよ。
だからそういう時代に怖いのはまた戻ってしまうんではないか、私ね、ちょっと困るのはね、私はロイヤルホテルって若い子がずっとおりますよ、これね、外資に買われちゃったんです。
そうですね。
ということはね、今西さんもご存知のね、通産省から富士通にいた高島明さんがね、降りた時にこう言いました。日本の会社なんぼでも取られる、株高が少ないから、今中国いっぱいね、日本の会社買うてますよ、これね、僕ね、発表すべきやるんですよ細かく本当は
だから日本の株が安いんですよ、会社が安いってこと、
結局そういうことですよ、
で日本の円が安いことはそういうことなんで、そしてなおかつ もうみんな安いものだから水も買う不動産も買う、うん、
そうですよ。
今のうち買っといた方が投資先としてはいいんですよね、うん、
日本は平和ですし ねで国民もおとなしい、
だからみんな安全まで買われちゃってるん
で、結局そうです、うん、厄介な話で、うん、だからそういう面では僕ね、中国を嫌う人いるけれどもね、そしたら中国を切ってね、日本経済成り立つのって言いたいんですよ、
うんうん、
どっかでやっぱり中国とね仲良しとかんことにはね、うん、そこれ中村社長なんかね、
はい、
他にも出してあるわけでしょ。
そうですね、マレーシアもありますし、まあカンボジア出してたんですけどちょっと縮小しましたけどね、
まあ、やっぱり
なかなか難しい状態になってることは間違いないですし、
あの人権的にはどうなんですか。
人権はやっぱり中国は上がってきてますし、それでもっと言うと中国言ったら、まあ、一人っ子政策とで50歳定年というので、私が入った、まあまあ、私とこの会社が作った35年前の、まあ、最初 の, 人たちがほとんど定年ですよね。
なるほど。
だからそれで働く人がやっぱり一人っ子政策で本当にその人件費が高いというよりか働く人がいないと。
なるほど、ね、
それと働く人がほとんど IT とか、
はいはい、
また、第三次産業っていうか、まあ店舗とかそういうの行って本当にものづくりのやってくれる人っていうのはなかなか少なくなってると、
うん、そうですね、
いうことでやっぱりなかなか人が来ないと。昔やったら、まあ、30年前やったら応募したら列になってくるっていうぐらいね、うん、もう本当自転車でもう1時間ぐらいかけて来るのが中国出稼ぎで、今なんて誰も来ませんからね、うん、でまた若い人もほとんどその違うところで働くんだから、今後中国 その世界の工場との位置づけっていうのがどうあるべきかっていう、
ね、
だからそれをまだ考えずにまた世界で中国で作ったらいいって言ってる日本の、うん、まあ、人たちはどうするのかなっていうの で、うん、で中国プラスワンっていうことでいろいろ言ってるんです。やっぱり中国人優秀なんですよ基本的に、うん、
本当ですね、
やっぱりアメリカ内蔵してるしみんな商売人ですし、
う
ん、やっぱりね、だからそういうことを考えるとプラスワンということは他のとこも考えるんですけど、うん、なかなかやっぱり中国に勝るその人件費っていうか、その組織的なそのものづくりっていうのは、うん、なかなか難しいんじゃないかなとは私は思いますね、うん、
今インドがね、ただアメリカの IT 関連の相当数のトップはインド人やから、
あ、
でインド人って面白いって昔からね、できないって思うなっていう。で彼らはやっぱりカースト制度の中で生きてきたから、しっかり自分の生きる道を考えなさい、自分の環境を否定するなと、いつもその前向きにっていう、だからそういう考え方やからね、それ日本人でなんかいやそれできませんわとかね、飽きませんわとかいう、
あ、なるほど、諦めがち、
うん、それ今若い子なんとかなるわって、インド人中国人なんとかなるのか思わない、ならない社会で生きてきたから、
うん、
それはなんとかなるわやったら、よそ隣の国攻めてくるわけでしょ、陸続きで、
う
ん、
そうですね、
日本はこれ海っていうものがあったからね、うんうん、それは私ね、このね精神構造からやっぱり国際的に通用するようにすべき時期に逆したんです、ゆとり教育、
うんうんうん、
この日本のね、これ今井さん文部省のね、うん、責任って、もちろん当時はそのはっきり言って二教祖とかの金あるにしたって、これはね僕一番大失敗思いますよ。
まあだからゆとり教育というのと同時に、何て言うんですか、勉強して大学行って能力高めて、そうしたらいい生活ができる、うん、いいことができる、世界に行けるとか、そういう夢があったですよね、うん、子供たちに。今あれになって、まあなんか、まあ、親に言われたから大学行って進学塾行ってっていう感じで、そしてその先にって言ったらば平凡な生活でいいみたいな、やっぱり中国や韓国の子供たちを見てるとすごい目が輝いてるよね、もう必死な感じがしますよね今で。それはね、やっぱり日本の若い人たちに夢がなくなってるっていうか、将来になる展望がないからなんだと思うんだよね。それでもやっぱり日本はだからこのまま沈没していくなと、ここ先行きがもう暗いなっていう意識がみんながありますよね。だから中国はまだまだ少子化でこれから日本と同じように大変になるんだけども、やっぱり今よりもいい生活ができると言って それはすごい進学教育ですよ、
まあ、進学だけと違って本人たちが本当に自分たちの仕事に対して の、うん、あの思い入れが違いますよね、
うん、
要するに、まあ、自分がその会社乗っとったんやぐらいのつもりで来ますやんやっぱりそこが日本人ないですよね、
うん、
中村さんとこの工場の人は研修で日本に来たりっていう制度もあったんです
か？ ありますね。だから最初の時は本当に30人とかずっとあの研修して、うん、その人たちがチャーターメンバーで全部それで会社をずっと成り立ってましたからね。だからその人らがもう定年ですからね。
ああそうか。
だからそれで、まあ、あのもっと言ったら今カンボジアが昔中国みたいになってるんで中国人がいっぱいいて、
うん、なるほど
でカンボジアにも工場を作った時にはその定年した中国の人をカンボジアに連れてったのかそういうことでやっぱ基本いろんなことを知ってる人たちを連れてって工場を運営したこともありますけどもやっぱりなかなかやっぱ中国のところを考えるとまあ、50歳で定年ですから ね、
うん、早いですね
早いですね、うん、本当に
でもその50で年金でずっと食べていけんやったらいいけどね日本絶対無理やね
50歳って元気ですよ、うん、
だから中国の政府は全部土地は全部国のものだからね それを要するに売ってるわけですよね、うん、売ってるっていうか、まあうん、権利を認めてその金で今動かしてるわけですよね、うん、だってこれも限界が来ますよ、うん、
今来ます絶対来ます
やっぱりそれで金を作って政府が、うん、都市開発やったり、うん、電気をやってるけど軍事力もやりましたけどこれは人口も増える将来が大きくなるっていう前提でやってたんだけど、うん、もう飽和状態になってるのが目に見えてるわけだから、うん、やっぱり中国もこれからは大変だとは思いますけど、うん、しかしただ今のエネルギーは、日本のバブル期高度成長期よりももっと、うん、大きいですから、うん、10倍20倍の力を持ってるわけで、うん、だから周辺国の我々としては本当にその影響力を考えないと、うん完全に潰されますよね、
うん、
だからそこは今とりわけそれを感じてるのが台湾と韓国だと思いますよ、
う
ん
はい、そうでしょうね
で日本人はぼーっとしてるんですよ本当にね、うん、考えないとね企業もね
パナソニックでもねもう押されてますからね、
うん、要するに要するに心配するのはね昔は中村社長とかみたいに会社上げてバーッと進出しました、うんうん、そうするとこれ、ね、進出した力これがそれを整理して戻ってこない間企業って増えてきますよ日本には、
うんうんうん、
でこの部分例えば工場を建てた投資してる、うん、ですからそれをゼロにして戻ってこざるを得ないって、
うんうん、
で中国の人件安いから行って設備作ったそれとこれ人件費中国も上がったら採算合わないから、うん、でその工場を持って帰るわけいかん
か。いかんですね。
その辺の問題もですね、本当に悩ましいところ出てきますよね、う
ん。前はだから中国が人件費上がったら、そしたら今度は東南アジアに、うん、カンボジア、ベトナム、うん、こうやって行ってたんだけど、うん、もう行き着くところまで行ってますよね。
はい、
日本のやっぱり国際収支っていうのは今その海外で稼いだ金の資本のあれで上げて黒字になってるわけですよね、
うん、
通常のやつはもう大赤字で、
そうです、
うん、
名目でね
名目だけなんですよ、
う
ん、
そうですそうです
だから持ってこれた金だけは黒字になってる、
うん、
だけどもうこれから外で稼いだ金を持ってこれないそれだけ儲からなくなってると思いますよね、
うん、そうだから中村社長とかなんか
ね、はい
例えばカンボジア撤退しました、
はい、
その工場はどうしたんですか？
まだそのままカンボジアは撤退すぐにはできないんですねやっぱり発展途上国とか何年かかかりますしやっぱりその結構いろいろルールとかいうのがあって、
なるほど、
まあ、日本人には分からないいろんなことがありますからね
なるほど
だからやっぱ何年間はずっと担当がいて行ったり来たりしてますからね、
うん、なるほど、ということはそういうのをね全くね、
うん、
僕はテレビなんか中村社長は読んでね現実的にもう本当にもう初期に中国行って進出した企業の人から、うん、私はね聞くっていうね、
うん、
そういうこともねマスコミしないですよね、
うん、
僕はやっぱりそういうことをどんどんすべきで今日も無理言って来てもらったんですけど、
う
ん、本人嫌がったって。
そうなんですか。積極的にお話いただいてますけど。
それは騙したんです。
騙されてるんですね。
あの遊びにどうぞほんで遊びにどうぞってしたら今日ラジオに引っ張り出されるとは社長思った
はず思ってます
コーヒー飲んで終わりみたいな、
コーヒー飲んでさよならって。
そうか、いつものパターンを皆さん知らない、
あのね、私のやり口をご存じない。逆にもう私はもうそんなばっかり、ふなさん一回頼んばさん来た、そうそう、岡田さん頼んばさん来た、もうみんなそうやから
、ええみたいな、
台本もない、ぶっつけ本番でおいおい、
ね
え、本当今日もこれぶっつけ、中村社長、
はい、
ぶっつけ本番分かったでしょ、
もう何の話するのかなと、ここ書いてたら何も書いてませんもんね。何も書いてない、もう
今日は本当に現在の現実的な企業の海外進出の悲哀みたいなね、話を聞けたいことは珍しくこの番組にしたらまとも路線でしたね。
いや、今西先生はいつもまともです。
そうそう、ちょっと待って、ほな金坂長官とか船田さんがまともじゃない
みたいな。いやいや、そこ突っ込まないでください。
確かにレギュラーは金坂長官、船田さん、
そうですね、
ほんで今西さん、この3人のレギュラーで、うん、今西さんだけ褒めたら、この2人はまともじゃない。
アイちゃんカットしといてください。
アイちゃんカットした
ら
あかん。
僕のいない時に何言われて
る。それを皆さんまだ聞いておられるんですよね。困るんですね。
最後ね、新金中央のね、理事長の柴田さんの、
はい、
これはね、好評でしたね。というのは、
そうです
ね、みんなねオンラインで、あのお金がただやいうことも知らないしね、手数料いらない、ほんで結局その信用金庫が、地方の信用金庫潰れたら、そのためのお金は全部中央が持ってる、用意してるって、そういうことも知らなかった、
そうです、
ね、そのやっぱりね、柴田理事長にはね年にやっぱ3回ぐらい来て
る。準レギュラーのコースで。
準レギュラーにね。
これは今放送で呼びかけてるいうことですね。
私またあの東京で22日会うんで、
あ、そうなんですね、
あのまたあの準レギュラーって言うて言うてきます、
はい、大変好評だったということでね。
あの、それを最後に今日は終わりましょう、
はい、はい、ありがとうございました。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
今西光夫と
中村浩二でした。